材を余らせて賞味期限が大幅に過ぎることがあります。僕です。
出張続きで疲れました K でございます。
はい、というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが、
はい。
出張続きということで、
はい。疲れたね。
疲れますか。昔は僕がそんな感じでしたけど、逆にあれですね、なんか立場が入れ替わってしまいました、ね。
そうね。
全く出張しなくなりましたからね、僕。
出歩いてはいかんぜよ。
っていうこと？
まかりならんって言われてんじゃない？
ああ、いや、あ、まあまあ、それもあるかな。いや、でもな、どっちかというと、なんていうか、やってる仕事が変わっちゃったからっていう、感じかな。で、Kさん。
はい。
キャンプ用品なんですって。
はい。四国から帰ってきてさ、
はい。
濡れて帰ってきて、
はい。
まあ、夜帰ってきたのが遅かったんで、まあ、手入れはちょっと後でしようかなと思って、一週間放置したら、大変なことになりまして、はい、用品にカビが生えるという。
おー、ほうほうほう。
まあ、用品っていうか、用品が入ってるね、布の袋みたいなのいっぱいあるやん。
ああ、あるな。
うん、そう、布の袋にカビが、いやー、生える
。どうするんですか、そんな。
え？まあ、払って、
うん。
で、アルコールスプレーを吹きかける。
アルコールぐらいでカビって死なないよね。
いやでも、それしてから、もう大丈夫になったけど。
胞子が生きてるんだよ、みたいな。熱湯の方がおすすめです、僕は。
いや、
まあ多分大丈夫だと思うけどさ。
熱湯をさ、作るのに、鍋を使うわけじゃん。
まあ。
で、鍋にそのカビが生えた袋を入れるわけじゃん。
はい。
それ料理に俺使う気にならへんねんけど、もう一回。
まあ、科学的に見たら死んでるから大丈夫だよ。
いやいや、それわかるよ。理屈はわかるけど、でも俺はそれを料理に、俺はそれをもう一回口に入れる料理に使おうとは思わんのやけど。同じ理由でさ、
うん。
T シャツで、プリントした T シャツとかでさ、
はい。
プリント部分臭くなったりするやん。
あとタオルとかね。
タオルとかね。ああいうのもネットでさ、やればいいって言うねんけど、
うん、
でも、それをネットにつけたとして、その鍋を俺料理に使う気にならへんだと思ってやってないんやけど。
マジ話すると、
はい。
洗濯用の鍋っていうのがあんねん。
洗濯、そんなん買ったらまた物増えるやんか。
っていうのは、まあ、あるっていうのは、まあ、まあ、覚えといてくれ。
はい。
で、
邪魔や。
で、もう一個言うと、耐熱性のある容器やったら何でもよくて。
はい。
で、その匂いとかぐらいやったら、あれ何やったっけな、ウェルシュ菌やったかな。
はい。
あの手の菌ってめちゃくちゃ高温に弱いのね。
はい。
だから僕は、まあこれ真似するかどうか、皆さん自由ですし、まあ個々の判断でやってほしいんですけど、洗面器あるやん。
はい。
洗面器の耐熱温度が120度ぐらいやね。
はい。
で、うちあれ、ティファールの湯沸かし器。湯沸かし器って言ったら違うんか、あれ。なんて言うの？
ケトルね。
あ、そうそうそうそう、電気ケトルね。
はい。
が結構容量でかいから、タオルとかぐらいやったら、まとめて、洗面器の中に、こう、ごぼっと入れて、上から熱湯をかけるっていう、手段で、やってます。そういうことは。で、それそのまま洗濯機ボチョって入れちゃえばいいからね。まあ冷めてからやけど。
うん。
まあこれぐらいならできるかな。まあ洗濯用の鍋っていうジャンルはある。で、
はい。
予告通り iPhone 買いました。予告してたっけ？
安いみたいな話して
た。iPhone が安いみたいな話してたよね。
うん。
安い iPhone を買いました。機械だけやったらマジ話なんぼかな。なんか購入手数料みたいなのがあったけど、あったとしてもな、7000円とかやねん、これ。
うん。
安いね。iPhone SE。128GB。
で、どこに移動して何年使わなあかんの？
いや、別に何年使わなあかんとかない。
あ、そう。
アハモに移動したけど。
入ってくれるだけでいいんで。
まあ、なんかあれやけど、あんまり短期で解約したらブラックリストに載ったら嫌やなと思って。ちょっと警戒してるから、まあ半年ぐらい置いといてもいいかなとは思ってるけど。
はい。
別に使い勝手としては変わらんっていうか、逆にうちやと楽天の方が電波状況いいんですけど、みたいな状態にはなってるけど。
うん。
ただあれやな。なんか噂には聞いてたけど、iPhone SE、バッテリーの持ち、悪いな。
それはあれじゃないの ?iOS のせいとかじゃなくて。
じゃないな。
じゃあ、かい。
いや、なんていうか、僕は、環境的にさ、
うん。
自分のデスクがあって、要は好き勝手充電できる環境なわけよ、仕事中でも。
うん。
っていう人やったら問題ないけど、なんていうかな、電車とか乗って、常時移動し続けるタイプの人は、
はい。
かなり厳しいと思う、これ。
終わる。
終わる。途中で終わる気がする。いや、まあ、使わんかったら減らんで、そら。
いや、待機してても減るんじゃない？
待機してても、まあ、減るけど、まあ、そこはビビたるもんやね。
まあね。
でもさ、そういう状況ってさ、携帯触っちゃうよね。
まあ、そりゃそうでしょ。電車で移動してるときは一番
携帯触
る。
電車一番触っちゃうよね。で、ガンガンバッテリー減る、それやると。
そんな iPhone いらんことないでもさ。
え？
いや、そんな iPhone いらんのっちゃ
う。いや、まあ、ガンガン減るって言ってるけどさ、昔こんなもんやったなっていう感じの減り方。
いや、まあね。
というか、10R とかの世代が優秀すぎるんちゃうか。やっぱでかいとバッテリーいっぱい詰めんねんなって。
そらそうでしょ。
いや、まあ、しばらくはこれでちょっと、やっていこうかなと思ってるけど、正直言うと、なんか、これ、ひょっとして 10R 復活させた方がいいんじゃねっていう、時期が来てるから、なんか 10R、手元に置いとこうかなっていう。
しばらく。
売らん方がええんちゃうかなと思って。いや、このタッチ ID が欲しいから、みたいな、で、買ったみたいなところはあるからさ。あ、でもタッチ ID めっちゃ早いな。
あ、そう。
おう、なんかめっちゃ早い気がする。最新のタッチ ID ってこんな早いんや、って思って。いや、まあ、そんな感じですよ。
はい。
で、Kさん。
はい。
なんか、長崎のホテルなんですって。
出張で長崎に行ってたんですけど。
はい。
ホテル。まあ、やっぱりあれよね。ちょっと高なってるんで。
まあ、最近な。
うん。一泊3000円とかで泊まれて。
まあ、去年の今頃とかマジですごかったからな。
ああ。
なんならなんか商品券の還元とかを考えたら、これ、泊まった方がプラスみたいな。状況
あったもんな。儲かってないかみたいな。まあ、そんなことなくてさ。
まあ、そんなことはさすがになくなったと。
ああ。まあ、だいたい7、8、ね、6000円とか7000円するわけですよ。
はい。
まあ、ちょっと、近く、目的地の近くで撮ったホテルが、なんか着いたらなんか、おお、すげえ、なんか、入り口なんかすげえ和風やな、みたいな感じでさ。
おお。
なんか奥に障子が貼ってあるのが見えるとかさ。
はいはいはい。
なんか、竹みたいなのが生えてたりとか。
ちょっと忍者スレイヤーの世界みたいな。
そうね。で、なんかチェックインして部屋入ったらさ、あれが、無料の水があるっていう。
ああ、無料の水。
無料の水置いてる
なと。エクスペディア名物無料の水な。
はい。無料の水が2本置いてある。
2本もここまで来たかと。
そうそうそう。多分ね、外人目当て建てた目、あれだよな。ホテルっぽいなって思って。
ああ。
外国人観光客をこう、見込んで。
あれ、確かな、難波のさ。
はい。
難波っていうかあれ、心斎橋になるんか、にも、アイビスホテルがあるんですよ。
はい。
まああれ、ほんまイビスらしいんですけど、そこも確か無料の水があって、外資系とかはやっぱそうなんじゃないの、ねえのみたいな。
ああ。あと部屋にあれがあったよ。電子レンジが部屋に。
ああ。
備え付けられてた。
それちょっと珍しいな。
ねえ。共用スペースにある
マックスみたいな。
で、なんかロビーかなフロントの前とかは結構おしゃれだし。
ああ、まあそういうこと重要よね。
はい。で、ロビーにさ、コーヒーとかお茶とかのディスペンサーが置いてあった。
はいはい。
そこでコーヒーとかもらえるんだけど。
ほう。
なんかふと、なんかパッと横を見たらさ、なんか、外でなんか火が燃えてるなと思って。
おう。
火ついてんなと思ってさ、窓の方にこう近づいていったら、フロントのお兄ちゃんが来て、ここで外出れるんですよって言って。
ほう。
そのフロント3階なんやけど。 3階になんかその中庭みたいになってるテラスがあってさ。
はいはい。
で、その真ん中、真ん中にその、なんか大きなかがり火みたいなのがあって、火がついてて。
ほー。
その周りにあの、え？
ほんまの火なん？
ほんまの火、マジの、マジの
火。あ、マジの火なんや。
うん、マジの火。
あの、なんか、あの、なんか、火の模型みたいなんじゃなくて。
違う違う違う違う。あの、あれでしょ、ひらひらしてるだけのやつ。
あ、そうそうそうそうそうそう、あの、なんや、あの、あそこ行ったら見れるやつ。あの、
どこ？
あの、すすめバイキングとか、あの系統の
店
の横にあるやつ。
そうそう。いや、ちゃんとあの、ガスで火入れてる。
あ、ほんまの火か。
ほんまの火と。で、いや、だから気になってみて。めっちゃ燃えてんな、外でと思ってた
の。
で、そしたらさ、外、まだ、外出れるんで、これ一回行きますかって言われて。誰もおらんかったんけど、一人でその、火を見ながらコーヒー飲むっていうのをしてる。めっちゃオシャレやな、このホテルって思いながら。よかったよ。
なるほど。
はい。長崎市中心部にあるホテル H2 というホテルです。
ああ。なんかあれやな。名前も外国っぽいよな。
そうね。でもね、でも大浴場あったりとかする。
ああ、そこは日本っぽいな。
そうでしょ。
さすがに大浴場あるホテルなんてないもんな。
うん。でもさ、あの、部屋がさ、部屋の、あの、浴室あるじゃん。
うん。
シャワーブースやで。
ああ、そこはでも外国っぽいな。
そうでしょ。あの、ガラス張りのあのシャワーブース。
あれな、
おう。水漏れるやつ。
でもさすがにあれやろ。あの、トイレ水浸し方式ではないやろ。
繋がってるけどね、普通に。
うん。
あの、まあ、僕一人だけじゃなくて、連れがいたんで。
はい。
連れはなんかその、シャワーブース使ったらしいんよ。
はいはい。
その、漏れへんかったかって聞いたら、いや、漏れませんでしたって言ってたから、割とちゃんとしてる。
ちゃんとしとんなと。
うん。ちゃんとしてるシャワーブース。だいたい、海外旅行で行くあのシャワーブースはだいたい水漏れるやん。
まあみんなそういうもんやと思って使ってるんやろうけどな。
ねえ、いやもうだから、こっちもだから漏れるもんやと思ってるからさ、こんなん使わんわと思ってさ、大浴場あるのにこんなわざわざ使わんわと思って。あ、漏れへんのかと思ってさ、ちゃんとしてんな。
なるほど。
ぜひ長崎に行かれる際。
はい。
行ってみてください。
この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki@gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけでですね。
はい。
ケイさん。
はい。
海外通販なんですって？
やっぱキャンプ行くと、ちゃんとあの、アルミのパニアケースが欲しいなと思う。
まあ欲しいよね。
でかいやつ。
欲しいよね。
欲しいなと思いながら、今まで特に調べたりとかしなかったんですけど。
はい。
まあ、調べてみようかなと思って。
まあ、調べるぐらいの動機は生まれたと。
はい。FC 元とか、ね。
なんかあるね。BTO スポーツとか。
うん。元ストーム。
元ストームあるな。
うん。とか。調べてみようかなと思って。
はい。
調べてみたんですけど、あの、もう、なんやろ、トレーサーが古いのからか知らないですけど。
はい。
あの、ジビの、パニアケースの、取り付けの部品が売ってないのよ、そもそも。
ああ、なるほど。
あれ、あの、車種ごとにさ、型番の指定があるじゃないですか。
ありますね。
うん。で、それ打ち込んでも出てこなくてさ。で、取り付け金具はだいたいさ、5万弱ぐらいするじゃん。
うん。
で、あ、どうしようかなと思って。でも、楽天とかで改めて調べてみたら、なんか3万円台ぐらいで出たりとかするのよね。
ああ、金具は
取り付け金具
だね。ステイが、それぐらいってことやな。
そうそうそうそう。まあだから、定価より若干安い。1万円ちょっとぐらい安いかなぐらい。で、出てて。でもなんか3万か。結構するな、その取り付け金具。
まあでも、ステイだけとりあえず買うっていう手も、みたいな。
まあ、ステイが使わんかったら使えんからな、箱が。
まあそもそもな。
で、まあ、国内通販であればさ、別に配送料そんな気にすることもないしさ。
はい。そうですね。
うん。 あ、まだ、まずは、その取り付け金具で買うかどうか。あと、まあ、箱、でもそんなむちゃくちゃ安いかって言ったら、そうでもないような気もするっていうか。
まあ、今のご時世やとあれやからな。
円安ですからね。
あの、円の価値はゴミなのだってなってるから。
はい。いや、だから今だから逆に時期が悪いのではってちょっと思えてね。
いや、最強に時期悪いよ。
いや、だから、
とりあえず。はっきり言うけど。
ああ。だから買ってない。だからそんなにむちゃくちゃ安くにもなってないなーとかって。まあ、あと、基本なんかジビのやつを買おうと思ってんだけど、うん、買おうとしたら。あともう一個あるやん。何やったっけ。
ヘプコ&ベッカー。
いや、違う。もう一個。
あれやろ、あの、なんか、名前の読み方が変わったとこやろ。
ええ
と、
ああ、SW モテック。
あ、SW、あ、いや、俺、ま、なんか、あ、それまた違うわ。俺が言ってんのと。
違うの
おう。
あれツアラテック？
あ、そうそうそうそうそうそうそう。それそれ
あ、ツアラテックはあんま調べてなかったな。SW モテック。のさ、グローバルのサイトを見てたらさ、
はい、
なんかオプションでタニアケースの後ろにさらにステイをつけて、何ジェリカンをつけられるパのやつが売ってたりするんだよね。
え、あれなんていうやつだっけ、あれオーストラリアの会社が作ってるやつやったっけ、なんか真ん中に穴開いてるやつやろ。違うんか。
いやー、穴は開いてなかったような気がするな。
あ、それは違うんか。
うん。いや、パニアケースがあって。
はい。
で、パニアケースの後ろ側の面。ちっちゃい面あるじゃん。パニアケースのね。
うん。
そこにステイがついて、ちょっとそのパニアケースのその幅に収まるぐらいの幅の、燃料タンク鉄製の。
はいはい。
そういうのを付けられるようななんかアタッチメントみたいなの売っててさ。
うん。
かっこいいってなって、それが。
まあ、実際使うかどうかは別として。
別としてね。それ別にいらんねんけど、そんな、実用的には。
実用的には知らんけど。
いらんけどかっこいいやん。なんか、かっこいいけど、多分これあれだよ。消防法は通ってないんだろうな、とかさ。
あ、外国の規格通ってるんやったらな、日本で使っていいっていう規定があるからな、一応大丈夫は大丈夫やったりするんやけどな。
UN でしょ？
うん。
UN 規格も通ってるかどうか分からへんからさ、それ、どこにも書いてないでしょ、そんな。で、その買おうと思ってるジビも、なんか、多分ありそうな気がすんねんけど、そういうのが。
うん。
オプションで。ありそうな気がすんねんけど、ちゃんと調べきれてなくてさ。
なるほど。
まあ、まあまあまあ別になくてもいいけど、まああったらかっこいいなって思ったっていう話だけど。
なるほどね。
でもさ。
はい。
まあジビもそうだけど、SW モテックもそうなんだけどさ。
はい。
日本で代理店がついてるから、調べると、その、なんか、代理店のホームページに、なんか、飛ばされるんだよね、なんか。
おー。
それが腹立つよね。だから、わざわざ、グローバルサイト、英語のサイトとかでちゃんと見ないと。
はいはい。
その、日本で、その、代理店が入れてるかどうかだけで、その商品一覧作ったりとかするからさ。
うん。
なんていう、メーカーとしてはあんねんけど、その、代理店が入れてないみたいなのがいっぱいあるから。
ああ、あるやろうな。
ああ。なんかちゃんとした情報が分かれへんねん。その、代理店のだけのホームページやと。
ラムマウントの魚群探知機を取り付けるやつとかそういうやつやろ。
そうそうそう。
あれは事情が違うけどさ、多分。
ツアラテックはあれやでな。神奈川県にお店構えてるらしい。
おう、そうやで。
へえ。ジビが、ジビが、デイトナやったかな、代理店。
はいはい。
ジビがデイトナで、SW モテックが、アクティブ。
はいはい。
が、あれで、それ調べると、それぞれのページに飛ばそうとしてくるんだよ
ね。そうじゃねえんだよって。
そう、そうだ
よ。俺が欲しいのはそうじゃねえんだよ。
いやー、悩むな、どうしようかな。これ買ったら、だって今のバイクしばらく乗り続けなあかんってことやからな、とかって思ってしまうとさ。
まあ箱は流用できるけどな。
箱は流用できるけど、ステイがさ。
まあステイはどうにもならんわな。
ね。ね。まあまあまあまあ、ちょっと、冬に向けて考えてみようかなと。俺のおすすめパニアケースはこれだっていうのがあったらね。調べるだけは調べる。
ああ、なるほど。
はい。 よろしくお願いします。じゃ
パニアケースガチ勢は。
ガチ勢。
いや、でもパニアケースガチ勢とか言ったら、ほんまにすごい人来そうやからな。
そうね。
で、なんていうかさ。
はい。
最近ハンター株あるじゃないですか。
ハンター株、正式なやつ。
正式なハンター株です。
僕が言ってるのは。CT125。
CT125 のことです。
今のやつ。
今のやつな。
はい。
に、とか、まあその株系のカスタムについてちょっと調べてたんや。
はい。
で、そしたらさ、昔やったら、モンキー系のエンジンとかってキャブ交換とかしてたわけやん。
はい。
で、なんか今やったら、インジェクターのチューニングとかどうやるのかな、みたいな、調べてたんよ。
うんうんうん。
興味本位で。
はい。
決して僕がハンターカブを買うとか、そういう話をしてるわけではないと、ここで強く言っとくけど。
はい。
でも、インジェクターのなんていうの、噴射のコントロールとかはまあできるんやろうけどなと思って調べてたらさ。
うん。
いや、どうやら、最近はあれやるらしいですね。スロットルボディを交換するらしいですね。
ああ、インジェクションだからそこでってことか。
そこを変えて、
はい。
いや、まあ、で、なんかセッティングはものによってはもうそのままつけて、そのまま、なんていうか、コンピューターのリセットして、つけてそのままで走るは走るみたいな。
へぇ
いや、そんな雑なんでいいんやと思って。なんか、勝手に補正しよるって。
へ
ぇようできてんなと思って。で、なんかそのスロットル自体も、
うん、
実は純正流用やねん、みたいな。
はいはいはい。
CT125 に対して、あれですよ、我らがタイホンダ。ウェーブ125のスロットルボディをつけると。
はいはい。
そしたら、純正26ミリの径が、28ミリになると、
うん。はいはい。
この2ミリの差が効くんだみたいな。ただ、敵面に燃費は悪くなるらしいです。
まあ、そりゃそうでしょうね。
はい、まあ、そうでしょうねっていう。
まあでも、日本人はやっぱ燃費が好きだから、そうしてるのかな。
いや、でも、26ミリはあれじゃないかな。向こうの仕様でも一緒じゃないかな。
あ、そうだ。
あ、向こうの CT125 かな。
ああ、ウェーブが28ミリって
言うの？ウェーブが28って。
なるほどね。
まあ、そういうことなんかな。ウェーブ買うやつはそういうことだろう、みたいな。
力こそパワー、みたいな。
そういうことだろう。そういうのが欲しいからこれを買うんだろう、みたいな。まあ、味付けの一環というか。
まあまあね。
で、なんか、インジェクター自体を交換するっていうのもあるみたい。燃料出す方な。
へ
ぇ何パーセントアップとかで。なんか、へぇーと思って。
気がするけど、そんなことしてん。
まあ、敵面に燃費は悪くなるそうです。
いや、まあ、そうです
。いや、なんか、いや、で、これ2ミリの差ってさ、
はい。
2ミリって言うけど、これこれ皆さんご存知かと思うんですけど、円の面積ってさ、
うん、
直径方向にでかくなると、わずかの差でめちゃめちゃでかなんねんか。
まあ外周ですからね。
外周が2ミリ増えるっていうことは、
はい。
2ミリ、径方向にでかくなるってすげえでかくて、まあそんだけ変わったら変わるやろうなっていうのと、なんか面白いなっていうか、なんか現代的だなって思ったっていう、
はい。
お話ですね。
まあ、キャブのセッティングが
所有されてる方
は、
ね、
キャブのセッティングがとかそういうじゃなくて、
ね、そういうんじゃなくて、
単純に流量を増やせっていう、
単純に流量を増やそうっていう、いやまあ昔からあるけどさ、そのビッグキャブ、
はい、
装着はでそれセッティングが出ないとかは言うやん、
そうね、
いやもう出るとか出ないとかじゃなくて動いてまうっていう、
そこはなんとかでき
て、そこはなんとか合わせおるっていう、
あー
へえと思って。そんな雑なんや。いや、まあ、ほんまにやるんやったら、なんかそういう、ちゃんとその補正というか、
うん。
やるみたいですけどね。その。
あ、じゃあ、マップの書き換えみたいなやつ。
マップを、そう、マップイラウというか、するみたいですけど、まあ。いや、なんか面白いなと思って。
はい。
で、メールいただいてまして。
はい。
野田健さん、ふつおたでいただいております。 K さんが生姜ラーメンをお気に入りとのことなので、もし、新潟県限定ですが、行かれることがあれば、ラーメンヒグマはおすすめです。ということで、なんか、写真も。
いや、これ僕が調べた。
あ、これは K さんの写真です。
はい。
あ、こういうのがあると。まあ、新潟に行ったら行けと。
新潟、ね。
新潟行かんな。
え、行かんね、新潟は。用事ないもんね、だって。
ないよな。
用事ないし、なんていう、遠いじゃん。
おいそれと行ける感じじゃないよな。
そうだよ。
あ、でも今、ピーチの新潟便ってあんねんな、確か。
あ、関東の人から意外と新潟近いね。
ああ、そうそうそう。
一番くびれてるところやから。まあ、あとあれでしょ。田中角栄のおかげで、ね。
高速道路が。
高速もあるし、新幹線もあるし。
はあ、
すごいね、なんかかわいらしい店のデザインっていう。
うん、かわいらしいですね。
ヒグマって書いてる。でもラーメン自体はもうすげえオーソドックスな、うまそうなラーメン。
なんか昔ながらのって感じよ。
中華麺みたいな感じね。中華そば的な。
お
う。で、この写真うまそうじゃない、なんか。
おう、美味しそう美味しそう。
ねえ、うまそうだなって。まあ、行く機会があれば。
機会があれば、はい。
行ってみたいと思いますね。
はい。で、あとですね。
はい。
iPhone カメラ問題あるじゃないですか。
はい、はい。
それに関して、ツイッター上での話題がありまして。
はい。
ゾノさん。iPhone のカメラ問題ですが、CT110 にマウントして使ってたら壊れました。そして、昨日 R100RS にマウントしたら症状が悪化しました。長時間乗ると手が痺れるバイクは不向きなんだと思います。で、それに対する返信がありまして、ポコタロさん。うん、iPhone SE が一括1円なので、ナビ専用と割り切って買いました。半年後解約する。でも安い。携帯電話会社に勤める娘もバイクのナビ用に買うお客さんがたくさんいるよと言ってました。もったいなくてナビには使ってません。これですね、iPhone カメラ問題。
はい。
壊れたという人が。
現れました。
現れましたね。まあ、ゾノさんですけど。
しかもあれじゃん、何だっけ、BM は水平対向だから、大丈夫なんじゃねえかみたいな話をしてたけど。
そんなことはなかったぜ。
そんなことはなかったっていう。あ、なんか。100RS、あれかな、長時間乗ると手しびれんのかなっていうのが思ったんやけど。
わからん。俺 R100RS 乗ったことないし。
いや、まあ、R 乗ってたけど、そんな、痺れなかったような気がするんだけどなぁと思ってたけど。
あ、でも100は振動多いとかいう話聞いたことあるな、なんか。
なるほどね。
80までが実はベストバランスなんじゃないかっていう仮説があるって聞いたことある。
100は大きくしすぎ
る。100、そう、100でかすぎるんじゃんかっていう。
なるほどね。80じゃない ?90 はあかんのか。
R90 ってだって、世代的に R90 についてどうかっていうのはまあわからんけど。
うん。
いや、っていうか R100 が売ってた時代にそれがでかすぎるから、その今売ってる中で R80 がいいんじゃないかっていう話やから、R90 についてはまた別の話やろうな、多分。
R100RS が出てる時はもう90はあったんじゃない？
モデルチェンジして90はなくなってたんじゃなかったっけ？
あ、そっか。もうなかったのか。
いや、そんなことないか。そんなことないわ。
でしょ？
そんなことないわ。いや、まあ、とりあえずそのあたりに何か壁みたいなもんがあるっていう。
なるほどね。
ことやろうな。いや、知らんで。
うん。
適当に言ってるけど。
ナビ専用に買ったけど、もったいなくて使ってますけど、意味ないやんって気がすんねんけど。
いや、まあ。まあ、もったいないよ。
新しいからね。まあ、身近でも起こりうるということ
が。はい。ダンパーを入れろって言ってるけど、そんなダンパーなんて。
見たことないよね。
なんか、クラウドファウンディングのサイトで見たけどな。
一般に出回ってるのか、そんなんっていう。
クワードロックのやつだけは知ってるけど、それ以外知らん。まあ難しいところであるんですけどね。で、まあ楽園会終わっていくわけなんですけど。
はい。
メール等々募集してますんで、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
あと、まあツイッターとか、まあ他もいろいろやってるんで、フォローとかしてくれたら嬉しいな。
はい。
あとは僕が個人的にやってるハーレーおじじチャンネルっていう YouTube があるんですけど。
はい。
ですね。洗濯機の話してる回が。
はい。
人気があるっていうのが、なんか、ちょっと嫌。で、コメント欄でも、 そのなんか洗濯機についてみんな言うんやけど、
うん、
ところでハーレーはって
、うん、そうそう
かな、知ってるよ知ってるよ知ってるっていう感じです。
はい。
まあそちらもあのねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。というわけで今回の放送は私行くと
K がお届けしました。
それではありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。